だからさ、なんか僕につながることもあるんで、だから女優をやられてたから。で、じゃあ今、梶原亜希さんは何をやられてるかっていうと、女優をやってきたんだけど、なかなか売れるようで売れないみたいな時に、脚本家になるんだよ。脚本家の学校に行くことにするの。で、実は彼女の脚本家のデビュー作が、名探偵コナンなんだよ。テレビのアニメの名探偵コナン。で、それが、なぜ採用されたかっていうと、なんかの本のページが破り取られてた、そのトリックを使った話。で、この話は彼女は、お母さんが君が代のページを破ってたところから着想を得てるんだって。なんかもうさ、嘘みたいな話でしょ。だからもう笑っちゃうよね。親が逃亡犯で、その娘が書いた脚本が、名探偵コナンで殺人事件なんだよ。で、彼女は、その後、だから脚本家人生が始まって、で、一番名前が最初に売れたのが高橋万明監督。まあ、この人も若松浩二の時代からいる強烈な監督だ。彼が作った夜明けまでバス停でっていう作品。ここに、ある意味お父さんをモデルにしたキャラクターが出てくるんだよ。爆弾っていうキャラが出てきて、江本明がやるんだけど、爆弾作るってみたいな。はい、ハラハラ時計ってやつで爆弾作るっていう、出てくる。で、それで去年、例のあの、霧島ですだよね。霧島です。あの脚本を実は梶原亜希さん書いてるのよ。
すごい。
だから霧島ですが評判で、なんでこんなに逃亡犯の話がなリアリティがあるんだっていうのは、もう逃亡犯の体験者があるある書いてるからなんで。
あるあるって。
でもそうなの。だから霧島ですの脚本を書いてる。だからこの帯に、爆弾犯の娘の帯には、映画夜明けまでバス停です、霧島ですの脚本家が明かす傷だらけで愛おしい人生って書いてあるわけ。すごいよね。なんか人生の引きが強すぎるよね。そう。で、僕は梶原亜希さん、その後もいろいろさ、発信されてるのをいろいろ追いかけていくとさ、面白いのがさ、そんだけある意味左翼に振り回されてる人生だから、左翼のこと嫌いなの。で、なんでかっていうと、左翼は貧乏だからっていうんだよね。いや、そうなんだよね。左翼って貧乏なんだよ。だからね。
そうなんですか。
うん、左翼貧乏。左翼基本的に貧乏ばっかだよ。
うん、
もう、もう面白い。だって、カンパ集めなきゃ活動できないんだからさ、左翼は。だから、この、爆弾犯の娘、超面白いんで、っていうお話。で、これね、ちょっと、次の話題に移る前に、ちょっとどうしても、だから、紹介しておきたいとか、見た方がいいですよっていうのを2つくらい言うと、つまりさ、なんか僕の中でそのびっくりハウスだとか爆弾犯の娘で、この70年代とか、そこの気持ちがさ、こうグーって刺激されたところに、今月ですね、12月、NHK スペシャルの未解決事件のシリーズで、日本赤軍 VS 日本警察知られざる攻防っていうのがあったのよ。前後編。で、ここに、日本赤軍の最高幹部だった重信房子がインタビューがバッツリ出てんの。超すごいよ。まあ、重信房子はもう、あの、刑務所での刑期を終えて出てきて、まあ、病気にしたりもしたんだけど、出てきて喋ってる。こんなに喋んのっていうぐらい喋る。で、重信房子が当時やってたスケールが違う。なんか、梶原ジョージがしみったれたアパートで隠れて暮らしてたってこと、わけが違う。もう、はい、彼女がレバノンで、世界中から情報が集まってくるみたいな話に、ちょっと、スケールが違ってビビるよっていうのが一個。と、もう一個ね、今度は左翼からまた今度は逆に、右に触れるんだけど、これつい最近 YouTube に、あの、ダイヤモンドってあるじゃん、あの経済雑誌。
はい、
そのダイヤモンドの公式チャンネルに上がってる、女帝辻敏子っていうやつ、すごいよ。これ、僕もちゃんとしたこの存在知らなかったんだけど、これね、自民党を裏で動かしてた昭和の女帝がいたんだって話なの。自民党を動かした昭和の女帝辻敏子、隠された権力者の謎に岸田元首相ら歴代総理総裁の証言で迫るっていうのと、後編が政界の黒幕の遺書から読み解く自民党裏面子、日米外交の利権に食い込み政局を動かす昭和の女帝の剛腕って言うんだけど、これ超面白いよ。
2時間あるっす。
そう。でも、実際、この人は、日露戦争とか、太平洋戦争の頃に、大陸の方で、資源開発で巨万の富を作った辻家禄って人がいるんだけど、 その人の娘さんなの。で、辻家六ってやつは、実は戦後の吉田茂や、鳩山一郎か、の政権を誕生させた立役者でもある、裏で。お金は出すけど、実は表でそのことをほとんど語らない。で、そのイズムを継承した辻敏子っていう、そういう人がいたんだっつって、もう、左翼と真逆よね。金のない左翼じゃなくて、金がむっちゃくちゃあるから、
はい、
もう、政官、民、それぞれに、政官、財か、それぞれに、もう、太いパイプを持って、そこにお金をもう流すことで、いろんなことをやっていた人の話というのは、なんか、真逆なんだけどね、これもすごく面白くて、なんか驚いたお話。だからちょっと最近のこの近現代史ものは面白いものがたくさんあるんで、これまた近く、今日はあんま触れられないんだけど、触れたいと思います。じゃあ次のいきますね。ここまで本のお話だったんだけど、ここから映画のお話です。
はい、
まあ映画が撮りたいと言ってるぐらいだから、映画の話は捨てにはいかんっていうので、まあでもやっぱり私、株式会社私はやってた頃よりも、映画館で映画を見る体験は減っちゃったのね。で、今年映画館で見た映画はね、だいたい20本ぐらいなんだよ。でも、その中でナンバーワン言います、もう。で、それが今年のナンバーワンですよ。もう文句なし。ワンバトルアフターアナザーです。ワンバトルアフターアナザー。はい、で、これは直哉さんも見たんですよね。
そうですね。
ショックを受けました、私は。まあ、で、どうショックを受けたかっていろいろあるんだけど、そもそも何がすごいか言語化することすらできないぐらいすごい。まあポール・トーマス・アンダーソンですね。まあミッドサマーなんかをと、あ、ごめん、ミッドサマーじゃないや、あれだ、マグノリアとか、マグノリアじゃないか、僕の世代だとマグノリアのはず。でもとにかく映画撮るのうまいんだよ、ポール・トーマス、まあ、いわゆる PTA だね、 PTA、 ポール・トーマス・アンダーソン、うまい。で、実際このワンバトルアフターアナザーは、あのトマス・ピンチョンっていう、まあアメリカの小説家のバインランドってやつが元ネタなんだけど、それをかなり作り変えて作っている。で、これはでも言っちゃえば、まあアメリカ版爆弾犯の娘みたいな話だよね。
確かにそうかもしれない
です。革命家の女の人と親父っていうか、あの男がいて、その革命家として本当にテロリストをやってんだけど、で、男の方がディカプリオだよね。で、母ちゃんは強烈なんだよね。で、ディカプリオはロケットマンみたいなニックネームで呼ばれてんだけど、この二人がいろいろテロ行為をやってくんだけど、その二人がある意味子供ができて女の子が生まれる。で、女の子が生まれると、ディカプリオはもう完全に子育てに、ある意味、活動から離れて子育て行く。だけどお母さんはマジで心底革命家だから、そこに物足りなさがあって、家族をほっぽり出して出てっちゃうんだよね。そして国すら捨てるんだけどね。で、その後の、じゃあ娘が中学生ぐらいになった時って話が物語のこっからっていうので、こっからすごいんだよな。その実は娘で、ディカプリオはもうこっそり娘と二人で隠れて暮らしてるんだけど、そこにもともとこのテロリストを追ってたショーン・ペンがやってるロック・ジョーっていうやばいやつがね、追いかけてきてっていう。で、しかもこのロック・ジョーが関わってるクリスマスの冒険家みたいな、なんかクリスマスアドベンチャラクラブだね、クリスマス冒険クラブみたいな名前の秘密結社みたいなやつらも出てきて、こっからまあ要はなんていうかな、逃走劇、追走劇が始まるんだよね。でもここが超面白いんだよな。要は革命家の母ちゃんがいて、もともとテロリストたちだから、なんていうかな、公の電波を使うと傍受されるからつって、端末が 1G なんだよね。この 2G だ、3G だじゃなくて、1G じゃないと、あ、足跡つくから、1G の変な端末持ってんだよね。で、それで、お互い同士がその端末持ってないと、仲間だって信用できないとか言って。で、だから実際に逃走が始まったぞって気づいた瞬間、その端末持ってディカプリオが必死にさ、逃げ始めるんだけどさ、早く充電したいからさ、充電器どこだとか言って、超探す。でもそれが超笑えるんだよね。もうこれもある意味コメディーだよね。うん、言い方、なんかリアルなんだけど、リアリ、 すごく生々しい逃走劇なんだけど、だから実際ディカプリオが仲間に助け求めるために秘密の電話をかけるんだけど、向こうが聞いてくる暗号、もう時間が経ってるから覚えてなくて、もういいから俺だよとか言ってんでさ、切れるんだけど、もう最近のディカプリオはああいうお芝居多いよね。ああいうダメ、ダメおじさんっていうか。で、最後は、こう、さっきのクリスマスアドベンチャラークラブっていう、秘密結社に娘が追いかけられ、あの、ショーン・ペンとさらにその秘密結社のやつら追いかけてくるカーチェイスとかあるんだけど、すっごいよね、
はい。
こんなカーチェイスあったかっていうような話で、とにかくすごい。で、正直言ってでもこんな喋ってるけど、僕これだからちゃんと語る言葉持ってなかったの。だけどね、年末やっと分かった。やっぱりね、この、ワンバトルアフターアナザーは、アクション映画だって言うべきだなって分かった。金曜日に行ったトークイベントでね、その浜口竜介と三宅翔が言ってた、ある題材があって、マルメロの陽光っていう、絵描きについて撮ってるドキュメンタリー映画の話をしてるんだ。で、実際それをちょっと冒頭だけ見てみるっていうのがあったけどね、あのね、アクション映画の定義をね、僕はやっと分かったね。なんか一つの対象が動作するってこと、いかにその動作のシークエンスがなんかリアリティを持ってつながってるか、それを描いてるとアクション映画だって呼ぶべきだなと思ったの。絵描きがただ単にキャンバスにこう静物画を描いてく、それしか撮ってないんだけど、アクション映画なんだよね、それ明確に。だからワンバトルアフターアナザーはね、その意味でもアクション映画だなって。あ、やべえ、時間来ちゃう。ちょっとこの話次でも持ち越すね。ちょっと次のチャプター行きます。はい。